前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さてもう2月ということで、那覇市議会そして多くの議会でですね、大事な次年度の予算を決める2月定例会が始まってまいります。那覇市議会はちょうど9日からの予定ですので、3月の中頃まで長丁場ですが、令和8年度ですかねの、予算を決める大事な議会ですので、どうぞ皆さん、ご注目ください。それでは本日のゲストです。本日はちょっと難しい政治学の分野からわかりやすい先生をお招きしております。日本大学法学部教授の浅野和弘先生です。浅野先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。ります。
よろしくお願いいたします。
はい、もう前々から FM 那覇に出たい出たいとおっしゃって。
そうなんですよ。もう一生懸命売り込んでたんですけどね。
すいません、
なかなか相手していただけませんで。
いや、もうないです。今日はね、ようこそ沖縄までお越しいただいて、
もう念願かなって本当にハッピーでございます。
はい、ね、研究会でまたお世話になります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、先生は今日大、これ日本大学でよろしいですか？
はい、日本大学です。
日本じゃなくて、ね、
はい、日本大学ですね。
はい、日本大学で、はい、教鞭を取られているということなんですが、はい、実は最初にお会いした時、
はい、
もうだいぶ前ですよね、考えたらね。
そうですね。
記憶の彼方ですけど、
15年とかぐらい前ですかね。
札幌大学にいらした？
そうです。当時は札幌大学におりました。
ね、寒い札幌から東京に。
そうなんです。もう私ね、はい、運動神経が切れてましてね、もうもう凍ってる道がね、いつもこうツルツルツルツル転んでばっかりして、でこの歯出てるんですが、前歯のとかが欠けて、トークも滑ってるんですけどね、もう実際にね、歩いても滑るというね、本当問題児なんですね。
なんか本当に素晴らしいスケーターのね、感じで。いや、実際ね、皆さん、浅野先生は、北海道ではね、有名な、まあ日本でも有名な人ですけど、北海道で特に有名なね、先生で、
朝
の
ね、
テレビ番組、そして、ラジオもね、レギュラーをお持ちでね。
昔はいろいろとお世話になっておりました。はい、
非常にわかりやすい解説で、私も何回か見たことあります。
あ、そうですか。
北海道に
行った時ね。いやね、もうなんかイケメンが出てると思って、はい、うっとりしてはったんだと思いますけども。
はい、そういうことにしたいと思いますが、はい、そういった、慣れた先生でいらっしゃるので、
ね、
いろいろ聞きたいんですけど、はい、メディアの経験も、終わりということで、メディアと政治の話も後ほど触れていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、それでは、浅野和弘先生とのご縁、あっちこっちのね、研究会でご縁がありますが、一つには、日本地方政治学会、
はい、
日本地域政治学会、私も理事をさせていただいておりますけども、そこで、大変お世話になっております。
はい、
その関係の研究会で、はい、今回はお越しいただいているんですが、そもそもの話をお伺いしてよろしいでしょうか。浅野先生、はい、私より少しお兄さんぐらいのね、年齢ですよね、
はい、
ですけども、政治学者になるといいますか、はい、政治の研究をしようと思ったきっかけは何だったんでしょうか。
ですね、例えばこう人が2人いると、うん、そうすると例えば ABC の3つのことをこう伝えたいと、それを ABC というか ACB の順番、あるいは BAC で言うかと、うん、それをこうやっぱり考えてお互いにお話しすると思うんですね、うん、
はい、
それっていうのは相手をこう説得するっていうのはまさに何か政治なんじゃないかと思って、はい、なんか人間が生きていくっていう上で政治を学ぶっていうことはなんか基本中の基本かなと思って、うん、それで政治というものを学んでみたいというふうに思ったのがきっかけですね。
それはおいくつぐらいの時ですか？
中学か高校生ぐらいなんですかね。ちょっとはっきり覚えてないですけどもね。
なんか生徒会長とかやられてたんです？
はい、なんか副会長はやってましたがですね。やっぱりトップにはなれないんでしょうね。はい。
いやいやいやいや。なるほど。やっぱりそういった仲間をまとめるとか、
はい、
ね、率先するっていうことがあったから考えるんですよね。普段考えないですから
ね。まとめれてるのか、まとめる能力がないから、みんながこうサポートしてくれるから、なんとかやれてるのかもしれませんね。
なるほどですね。はい、でそれで、政治学を志して、 いろいろな多岐にわたって本もたくさん出されてるんですが、
なんか環境破壊と言われてますけれども、はい、
そもそものご専門は、
ですね、もともと、大学の卒業論文、そして大学院の修士論文のテーマは日米首脳会談のことをやってたんですね。はい、で、当時、その日米首脳会談のことを研究されてる方っていうのはおられなかったんです。で、あ、これはもうすぐ第一人者になれるというふうに思ったんですけれども、実はやっていくと分かったことが、その日米首脳会談に関する資料っていうのがなかなか日本の外務省がオープンにしていなかったと。それゆえ皆さんその日米首脳会談をテーマにするということを避けてこられたということが分かった。本来であれば最初にそれが分からないとダメなんですけども、そこが私の愚かさなんですけれども、それでなかなか難しいということで、その日本側の新聞とアメリカ側の新聞のこう社説の比較ということで、それぞれ首脳会談をどう扱っているかというようなことを、まあ、修士論文では扱ったんですけれども。
はあ、面白いですね。その社説の比較で。
はい。
研究していくというところが。
そうですね、はい。まあ、それしかちょっとアイデアがなかったっていうところが正直なところですけども。
やっぱりそのあたりからメディアというのはね、引っかかってきますね。
あ、やはりそのメディアというのにすごく関心がやっぱりありましたですね。私自身、
まあ、実際私も沖縄が復帰をした1972年に生まれた復帰っ子なんですけども、はい、ちょっとね、珍しく古臭いことをしていて、5月15日の新聞を取りだめているんですが、
お、はい、
やはりその、1972年5月15日の琉球新報沖縄タイムスの、ね、
はい、
図書館でいろいろ調べて、家の片隅にあるんですけど、やっぱりそのまず社説を見るんです。で、ケーブルテレビの時にそれを報じた時に、やっぱり今の社説と言っても遜色ないぐらいあんまり変わってないですよね、基地問題進展とかですね、はい、ということで社説でこの時系列を追っていくっていうふうなことをやっているんですが、
はい、
実際のまあ一次資料と比較して、やっぱ社説だとまた第三者の目といいますか、
はい、
まあ、切り取り動画じゃないですけど、最近の、ね、切り抜き方っていうことでも見方が違ってくるかなと思うんですが、
いや、おっしゃる通りで、うん、その社説でずっとこう追っていくっていうのは、もちろんその執筆者もですね、まあ、変わってはいるわけですけれども、はい、でもそれによって何らかのこう問題のその本質に迫っていくことができると思いますので、私はその72年の5月15日以降の5月15日に注目されるっていうのは非常に面白い視点だなというふうに今参考に伺っておりました。いや、ありがとうございます。
はい、いや、私が先生の参考に。
あ、いえいえいえいえ。
はい。なるほど、
ね。なんか用意者の試合コメントですね。いやいやいや、
それは放送終わってから。
ね、いっぱいなんかごまがね、いっぱいこう落ちてきそうです、ね。
ごま大好き。ごまかしとかですね。機械島。機械島にあるんですよ、本当にごまかしってお菓子が。
あ、そうなんですか。
はい、話それました。
これ失礼いたしました。
はい。その日米首脳会談ということは、結構沖縄に関することも、はい、内容としてはあったりしたんですか？
そうですね。まあ、密約の問題に関してとかですね、そういうふうなことは、まあ、当時から、まあ、社説でもですね、こう、まあ、縄と糸の取引などに関しては、はい、国会でははっきりと佐藤総理は認めないけども、っていうようなことは、社説でも、こう、厳しく、こう、批判されてましたですね。
なるほどですね。大変興味深い、はい、まあ、沖縄にも通じる研究かなというふうに思います。で、まあ、いろいろな研究をされていらっしゃるんですが、
はい、
実は最近、私どもの沖縄、あ、日本、沖縄でないですね、日本地方政治学会等で、昨年の秋の大会、
はい、
ね、メディアにつながる話でございます。一緒にセッションを、ね、させていただいて、私がコーディネートをして、
はい、
先生に討論者といいますか、指揮者の、視点からコメントいただいたんですが、政治の責任シリーズというのをやってまして、
はい、
ね、ご存知
ですね、おっしゃってましたですね、政治の責任。
第2弾ですね、
はい
はい。今、政治が本当に目まぐるしく変わっている昨今で、メディアの伝え方といいますか、媒体自体が、ね、多様化している。
はい、
その中で、まあ、既存のテレビ、新聞というメディアの立場から、お一人で、そして今はもう大体 SNS でね、特に若い方々は政治のニュースをご覧になるんですけども、はい、そういったメディアでご活躍している、まあ、選挙 .com という議員だったらよく知ってる媒体の方、
はい、
お越しいただいて、まあ、既存と、まあ、ニューメディアの視点から政治の伝え方とかですね、政治家の役割についてお伺いしました。その時、まあ、先生にまたコメントいただいたんですけども、
はい、
まあ、非常に興味深いといいますか、議員の立場としても関心のあるテーマだったんですが、はい、研究者の視点からどういうふうにご覧になりましたか。
まあ、私自身はですね、そのやはり56歳ということもありまして、うん、はい、まあね、古い発想ですからどうしてもやはりその、まあ、そのオールドメディアと言われるものに私はその情報源に頼るところありまして、うん、私は恥ずかしながら SNS を全くやっておりませんので、はい、ですからそういう意味ではその SNS によってこう皆さんが若い人が特にこう影響を受けるっていうのが、うん、なかなかこう肌実感としてはないんですね。ただ教室でその学生さんとかとお話してますと、やはりもうあの子たちにとってはもう SNS というものがもう生活の中のですね、本当にもう大きな部分を占めてるんだなということは痛感いたしますね。
はい、でとは言いつつですよ、あのセッションで私も思ったし、はい、先生も指摘されていたのかな、基礎メディアの方では全国のキー局のテレビの方に、はい、登壇いただいたんですけど、結局はその、既存メディアの報道自体が、ネットの情報に引っ張られているっていうところがありましたよね。
は
い、
そうですよね。うん、まあ、ですから、そういう意味ではですね、その既存のメディアが何か、まあ、一種、ちょっとこれ、言葉が不適切かもしれませんけども、うん、新しいその SNS とかにこう迎合していっているっていう言い方はできると思うんですね。それによって、何とかして、その若い人たちを取り入れようと、うん、それで生き残り戦略というのを考えておられるのかもしれませんけれども、それがどうも何かこう中途半端になっていると、うん、それがさらに若い人たちからすると無理をしているということで反発してこう離れていくということなのかもしれない気がしますね。
なるほどですね。まあ、セッションとして、まあ、お互いの立場っていう、はい、役割を尊重しながら、まあ、政治を分かりやすく、はい、そして正確に分かりやすくですね、伝えられればいいのかなということだったかとは思うんですけども、はい、よく今切り抜き動画とかね、ショート動画とかって言いますけど、はい、もともとテレビも切り抜き、
まあ、そうですよね、
編集という作業を経てますが、
はい、
はい、そのまたファクトチェックっていうのがまた基礎メディアの重要な役割でもあるというお話も出たかなと思いますけどね、
はい、やはり本当そういう意味ではですね、まあ、既存のメディアのファクトチェック、うん、まあ、事実かどうかということをきっちり確認していくということに加えて、うん、私たち一人一人がそれが本当に事実なのかということをこう、それを見極める、そういう目を持っていく、うん、耳を持っていくということが重要な気がいたしますね、うんうん、
はい、この辺は、まあ、ニューメディアと既存のメディアっていうのは違いがないといいますかね、まあ、ニューメディアの方でもそこは気をつけないといけないというふうな話もありましたので、
そうですね、
だから重なる部分と違う部分っていうのが話を聞いてさらにちょっと よくわからないといいますか、もうちょっとデリケートな部分なのかな、デリケートというか、うん、まあ、多様な部分なのかな
という、ね、過渡期なのかもしれないですね。
そうなんですよね、はい、はい、でその辺で言うとですよ、最近は選挙の速報番組、まあ、大きな選挙は、既存のメディア、まあ、テレビ局が放送したりしますけども、はい、私たちの、まあ、市町村議会の議員選挙とかですね、自治体の選挙などは新聞社が今、インターネットで速報をやったりとかっていうふうに、はい、な状況が増えてきたかと思います。でそれに伴って以前はその先生方のような研究者の方がテレビなりラジオなりでその速報で解説を入れていたような気がするんですけど、それが減ってきたんじゃないかなっていう気がするんですよね、はい、なるほど、
それは多いかもしれませんね、ただですね、その私は北海道のある自治体さんのケーブルテレビさんなんですけれども、市議会議員選挙の特番というのをやられるんですよね。はい、で、それ、私も行って、まあ、その開票所で体育館のちっちゃな席にずっと縮こまって3時間ほどやるんですけれども、それっていうのはまさにその自治の原点というのを皆さんに見ていただける非常に貴重な機会だと思うんですね。ですので、やはりそうやって私たちが知るということから判断、そういう能力も出てくると思うんです。ですから冒頭ですね、その前泊さんがですね、その那覇市議会が始まりますのでと話ありましたけども、それを実際に傍聴に行かれるっていう、それでそのやはりその実際にその場の雰囲気を見てみる、それ感じてみるということこそが、今後のその政治を見極めていく、その眼力というものの要請になっていく気がしますね。
なるほどですね。まあ、メディアを通して ではなくてできれば生の現場を見る、
はい、
まあ、開票所もそうですけども、はい、政治家も実際会ってみるとかですね、
それが一番大事だと思います。
あ、なるほど、そうですね。なので、今までの番組で、やっぱり指揮者のコメントっていうのは、まあ、非常にまあ客観的な視点で重要だったかなと思うんですが、これがまた新しいメディアでも見せるような場面があるのかなというふうに思いながらですね、
ええ、
まあ、いろいろ政策費の問題もあるのかなと、
あ、まあ、そうですね、
思ってはいるんですけども、やっぱりメディアも過渡期なんですかね、その辺も、まあ、見守りながらちゃんと乗っかって、
まあ、ただこれっていうのはおそらくですね、かつてラジオだけの時代からテレビが出てきた時も同じようなことは言われたのかもしれないですよね、
うん、そう、テレビなんか見るなとかね、子供の頃は言われましたけど、はい、大人になってからテレビも見てないのかって言われるようになり
そうですよね。
今となったらテレビ見てるのって言われる、テレビっ子というんですかね、はい、新聞も好きで、ちょっと私も同世代ですから、基礎メディア側なんですけども、
でもね、やっぱりね、私はラジオが好きですけどもね、
ラジオはね、やっぱり特殊と言いますか、親密性が高い、
ね、いや本当そうなんですよね、うん、ですからこの本当にこうラジオに出させていただけるというのは本当に今日はハッピーで、もうね、もう2月9日はね、ラジオ記念日と私の中ではですねはい、
じゃあそういうふうにしたいと、
はい、ありがとうございます
したいと思います。はい、ということで先生、
はい、
日大の、まあ、ちょっと沖縄に寄せた話に戻したいんですが、
はい
はい、まあ、メディアはそのまま、またね、お互いウォッチするとして、先ほど打ち合わせの時にお伺いしたいんですけど、
はい、
日本大学では政治学の学生さんが、まあ、沖縄に関することを映像ですか、
ですね、はい、まあ、その3年生4年生になりますとゼミナールという少人数のクラスがあるんですけれども、うん、そこで、まあ、私は日本政治論というものを担当してまして、はい、ちょうど、今年度ですね、はい、の学生さん、この3月に卒業する学生さんたちが映像作品毎年作ってるんですけれども、まあ、沖縄をテーマにしたいということで、その沖縄のその返還までの、まあ、戦争からのこう歴史ですね、はい、そして現在に至るその沖縄のまあ基地問題と、そういうことをまあ扱って、まあ、沖縄に3泊4日ぐらいで来まして、それでまあ実際に、道行く人にインタビューしたり、自分たちで映像を撮ったりしてですね、うん、それで1時間ぐらいの、まあ、映像作品に、はい、仕上げたんですけれども、
へー、1時間ということはもう4日間本当に撮りだめてっていう感じですか。
まあ、そうですね。ただですね、その本編に行くまでに何か大根役者の私がですねなんかこうホテルの部屋でこうテレビのスイッチをつけるというまでのなんかこの独り言の場面が結構あの子たちですとかそうやって時間稼ぎをさせて
る、なんかドラマ仕立てなんですかそれ。
まあ、ちょっとパロディの要素を入れつつ本編は真剣にっていうそういう感じなんですけども、はい、
あ、これ見たいですね、ぜひ
ぜひ、
どうやったら見れるんですか。
お高いですよ。
何が高いのか。
いやいやいや、まあ、視聴料金が。
毎月払わないとい
けない。いやいや、全くでございます。
これはウェブで見えたりするんですか。
あ、いやいや、それは全く公開はしてないんですけれども、
なるほどですね、
はい。なんかもうずっと、その札幌大学の時から、ずっと、みんな卒業にあたって映像作品を作ってもらうということで、まあ、昔はプロジェクト X って番組があったと思うんですけども、はいはい、それでパロジェクト X というパロディの要素あるんだけれども真面目に深掘りをするということでやったんですけども、
なるほど、はい、いやちょっと沖縄のことも関心をね、なんか学生さんが持ってくれるのは嬉しいことなんですけども、どういった受け止め方してるんでしょうね。
ですのでですね、それも実際に学生さんが沖縄に来て、うん、そしてやっぱりこう体験したことによって、うん、そして実際にお話を伺うことによって今まで思ってたのとあこんな風に違うんだとか、うん、あるいはいや思ってたことがやはりそうなんだと強く確信できたとかですね、うん、やはりそこに実際に行くっていうことがやっぱり重要なんだということをまた今回も思い知りましたですね、私自身がですね。
なるほど、やっぱり メディアにも多数ご出演されながら現場を大切にする浅野先生らし
い
かなと思って聞いておりました。では最後になりますが、はい、先生から一言、まあ、今の研究のことでも結構ですし、まあ、せっかく沖縄の憧れの FM 那覇に出演して、
はい、
那覇市の皆さんへのコメントでも結構です。一言いただきたいと思います。
那覇の皆さん、はじめまして、浅野と申します。本当に今日は嬉しくて先ほどからの笑顔が絶えないんですけれども、もうお時間のようでございますので、あまり喋りすぎるとお叱り受けますので、皆さん良いお年を、は
い、そうですね、旧暦で沖縄はまだ年が明けてないので、はい、そうですね、はい、良いお年をですね、またぜひ旧暦の新年になりましたらご出演いただきたいと思います。
社交辞令信じて私来ちゃいます。また
いやいやいや、お待ちしております。はい、どうもありがとうございます。前向きの議会劇場、本日のゲストは日本大学法学部教授の浅野和弘先生でした。ありがとうございました。
失礼いたしました。